坂上美希のエンタメゴーゴ
ー。おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。さあ、いよいよ2017年ラストウィークとなりました。皆さんにとって今年はどんな年だったでしょうか。まあ、いろんな出来事がね、思い出されると思うんですが、なんだかもっと思いっきり型破りに行きたかったなーなんていう方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。ぜひ来年はロックな人生を送ってみてはいかがでしょうか。今年日本に誕生したロックの殿堂ジャパンミュージアム、今週は殿堂入りを果たしたアーティストの楽曲とともに、日本初上陸を果たしたロックの殿堂ジャパンミュージアムの魅力に迫っていきます。ゲストにお迎えしたのはロックの殿堂ジャパン代表の西坂正蔵さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう実は西坂さんってずっとラジオ番組を作ってこられた方なんですよね。
はい、はい、そうなんです。
FM 石川、
はい、
金沢のお生まれなんですか。
金沢生まれです。金沢生まれで、ね、東京でずっとラジオの番組をやっていて、それで金沢に放送局ができるということで行って、はい、それが終わってすぐロックの殿堂の仕事に携わりましたので、
はいはい、じゃあアメリカのロックの殿堂も何度か
数回行ってます。
もともとどこにあるんですか。
オハイオ州のクリーブランド、
クリーブランドってところにあって、なんかすごいあのガラスのこうピラミッドみたいな建物なんです
ね。そうですね、はい、ルーブルのピラミッドと同じ設計者が作ってるんで、はいはい、うん、すごい素敵な建物ですね。
そうなんだ、はい、でもその三角形がこうロゴにもなっているっていうか、はい、
ロゴにもなるし、ロゴ自体が三角形のように見えるけど、はい、うん、ギターでもあるという、うん、ダブルミーニングなんですね。
そうなのか、
はいはい、
はい、ギターのこれはネック
の部分ですね。
ですね、
はいはい、
そもそもその殿堂入りっていうのはいろんな、ね、あの分野であったりもしますけれども、はい、このロックの殿堂っていうのはどんなもの、まあ、どういう基準で選ばれたりするんですか。
ロックの殿堂自体はもともとはアメリカがやはりあの日本とかヨーロッパとアジアとかヨーロッパと違って歴史が浅い国っていうことで、うん、やはりここで日本的に言えば人間国宝みたいなものをちゃんと制定しないといけないなというような発想の中から、うん、あの1986年に、うん、あのロックの殿堂っていうものを作って、やはり音楽ロック、日本のロックとアメリカのロックの考え方ちょっと違うんですけども、音楽に対するやはりリスペクトというか、歴史をちゃんとその中で作っていかないと、うん、それをちゃんと検証していかないといけないっていうところから始まって、うん、アメリカの音楽は何だっていうところでやっぱりロックだということで、うんうん、それでロックの殿堂っていう組織が作られて、殿堂入りのシステムっていうのができて、
へ、選ばれる基準っていうのが、一番有名なところでは最初のレコードリリースから25年
以上のキャリア、それから複数のリージョンで、はい、複数のエリアでちゃんとトップの位置を維持してること、
はい、
だから簡単に言うと一発屋というかではダメだし、うんうん、日本だけでヒットしてもダメだし、日本および日本の周りだけでヒットしてもダメっていうようなところもあるし、活動として売り上げもそうなんですけど、やはりその寄付、
うん、あ、
ちゃんとしてるかどうかという社会的な活動みたいな評価も結構入ってきますね。それであとはやはりあの世界に約1000人、うん、900人とかって言われてますけど、うん、その世界 の審査員が世界に配置してあるんで、うん、アメリカだけで人気あってもなかなか入れない。だから意外にあのいろんなアーティストでなんでまだ入ってないのってアーツが、ロックの殿堂の七不思議というか八不思議というか入ってないやつがいっぱい出てきて、ただそれはやはりそのアメリカ国内だけ、あるいはアメリカと日本ヨーロッパだけっていうことではなくて、アフリカも含めていろんなところにそれぞれ配置してあるんで、それそこで票を集めないといけないから、あまりロビー活動みたいなものをしても無駄だよっていう感じですね。
それぐらいもう本当にきちんと選ばれる厳正なるっていうことですよね、はいはい、でもその殿堂入りをめでたくして、
はい、
中には日本から火がついたみたいな、そんなバンドもありますよね。
これはあの結構たくさん
バンドというかミュージシャン
いますね。よく言われるんですけど、あのビッグインジャパンという、
はい、
日本でビッグというかですね、うんうんうん、古いところだともちろんロックの殿堂入りしてますけど、うん、ザ・ベンチャーズ、うん、これはあの日本はもう60年代から日本の活動してましたから、うん、日本では70年代って前世でドーンって言ってたのに、殿堂入りしたのずっと後ですし、アメリカで火ついたのだいぶ後ですね。それからクイーンもそうですね。
あ、そうですよね、うん、
クイーンは典型的な、
はいはい、
本国のイギリスよりも先に日本が火つけたというか、うん、日本で大歓迎されて、うん、 クイーンが勘違いしたというか、だからフレディもうちに日本庭園作って鯉買ってみたいな、そのくらいあの日本びいき、
日本語の歌もありますしね、はい、
そうなんです。だからそれからもちろんそのチープトリックもそうですね、
はい、あ、そうですね、
チープトリック、それからディープパープルなんかもそうですね、はい、
まあそんな日本でこう火がついて、そしてそれが
何
十年後かにロックの殿堂入りするっていうのもちょっと嬉しかったりなんかしますけども、はいはい、ここで一曲お届けしたいんですけども、西坂さんから選んでいただこうと思うんですが、どうしましょうかね、今日のお話の流れから
いくと。それじゃあビッグインジャパンということで、
はい、日本から火がついて、
はいはい、ディープアップル自体は昨年ようやく2016年度にロックの殿堂にやっと入れたっていうやつですね、はい、ハイウェイスター。
昨年2016年に殿堂入りしたばかりのディープアップルでハイウェイスター聞いていただいていますけれども、ディープアップル関連では何が、展示されているんですか、今回のこのロックの殿堂。
ヤンギランの
ジャパンミュージアム、
はいはい、ヤンギランのハーモニカ、はい、
あ、ブルースハープですね、はい、
ロジャークローバーのベースギターが今展示されてます、
うん、はい、これはもともとはクリーブランドのロックの殿堂にあったものを、
あったものをそのままこっちへ持ってき て、
はい、持ってきて展示してあるという、はい、ロックの殿堂ジャパンミュージアム、こちらは有楽町ですが、9月にオープンしたばかり、
9月の23日にオープンして、今盛りっていう感じですね、
はい、今盛りという感じもういらっしゃいいらっしゃいって感じですよね、
はい、ぜひお越しください、ね、
はい、そんないろんなアーティストのアイテムを見ることができます、有楽町にありますロックの殿堂ジャパンミュージアム、明日以降もいろいろ見どころに迫っていきたいと思います。ゲストはロックの殿堂ジャパン代表西坂正蔵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ改めてこのロックの殿堂なんですけれども、83年に音楽業界のリーダーが集まってロックの殿堂財団というのをまず設立して、実際に表彰とかが行われるようになったのは86年から、
はい、
ということですね、はい、まあ、ロックンロールの進化発展継続に大きな影響を与えた人々の、まあ、貢献を称えて表彰し殿堂入りをさせるっていう、まあ、そういったことらしいんですけれども、いろんな賞が実はあるんですよね。
そうですね、音楽ロックの動き自体を支えてる、うん、いろんなソングライター作曲家の方とか、うん、はい、作詞家の方とか、うん、それから音楽プロデューサーの方、うん、それから放送関係のプロデューサー、はい、それから DJ、それからレーベルのレコード会社の経営者とか、うん、業界関係者みたいのが入る、はい、アーメット・アーディガン賞っていうのがあります、はい、それからもう一つ発展の前にやはりこのロック自体が立ち上がってくるときにどういうふうに力を貸してくれたかみたいなところで、うん、アーリー・インフルエンス賞っていうのがございます。それこそクリーブランドの DJ で、一人はアラン・フリードっていう DJ がいるんですけど、うん、それまではロックンロールっていうのは黒人の中で喋ってた用語だったんですけど、うん、白人の DJ として初めてロックンロールだっていうのをラジオで叫んだ、うん、そこからロックがスタートしたという、はい、そのアラン・フリードっていうのを含めて、うん、いろんなその業界関係者にこういう賞が毎年渡されています、うんうん、はい、それからミュージカルエレクセンス賞っていうのがあります。これはアーティスト自体ではなくて、うん、もっとジャンル全体に対して影響を与えてる、うん、プロデューサーとかに与えられる資格ということで、ただやっぱり一般的にロックの殿堂いいとかっていうとパフォーマー部門の、
ね、は
い、毎年 5人から7人ぐらいの、うんうん、そこの部分にやっぱりスポットライトが当たってると、はい、
グラミー賞なんかとはまた違ったこれ名誉があるというふうに考えていいですかね。
そうですね、グラミーっていうのは簡単に言うと去年何がヒットしてそれがどうでしたかっていう賞ですけど、うんうん、ロックの殿堂っていうのは今までのその長い音楽の歴史の中で、はい、いかにこの人たちが輝かしい成果をというか、うんうん、影響を与えてきたかっていうのを殿堂入りしてさらに後世に伝えていこうっていう賞なんで、根本的に考え方がちょっと違うかなみたいな感じです。だからアーツ自体がやっぱりそのロックの殿堂に入れるのかっていうところですごい気にしてる部分というか、だからその中でいろんなドラマがあって、はい、ロックの殿堂の授賞式に出るために入院してる病院から必死になってライブのリハをやって出て実際に受賞して、その後力を使いすぎて、うん、っていう話もよく聞きます。だからそのくらいなんかどんなことがあっても受賞したいみたいな、
で受賞の時にはライブをしなきゃいけないんですよね、
うん、そうなんです、
はい、さあそのロックの殿堂の中でもそのパフォーマーに贈られる賞ですけども、1986年、はい、記念すべき最初の年に選ばれたアーティストをご紹介しますと、チャックベリー、もうこれはロックンロールの創始者と言っていいですね、今年に亡くなられました、それからジェームス・ブラウン、レイ・チャールズ、サム・クック、ファッツ・ドミノ、ザ・エヴァリー・ブラザーズ、バディ・ホリー、ジェリー・リー・ルイス、 リトル・リチャード、エルビス・プレスリーという、まあ豪華ですよね、
うん、
これあのロックというだけでなくソウルミュージックの大物もラインナップされてますからね。これ
はあの日本とアメリカのロックというものの解釈の違いで、うん、アメリカのロックっていうのは純粋なクラシックといわゆるモロジャスと言われるような、うん、非常に純粋なジャズを除く部分が全部ロックのカテゴリーです、はい、それからあの英語が日本に入ってきた段階でフォークはもともとフォークロックって言われたのを後ろカットしてしまってフォークになったとか、うんうんうん、ポップスも日本語英語で、うん、ポップロックだったのをカットしたということから言うと、
本当ロックは幅広いんですね。
非常に幅広いからロックの伝道、ロックのロホロフェームを日本語に訳そうとするとやはり音楽の伝道って訳した方がいいんですけども、ロックの伝道としてある程度いろんなところで報道されてしまってるから、今更変更するとなおさら分かりにくいなみたいなところがあるから、
そういう感覚なんですね、
はい、
そして今年は、ジョン・バエズ、イエロー、ジャーニー、パールジャム、トゥーパック、イエス、まあ、ヒップホップも入っちゃってるねっていう、これ、4月にあの授賞式があるんですよね、はい、だからもう今年の分はもう4月に行われましたということなんですけどね、はい、じゃあ1曲ここでまたお届けしたいんですけども、
そうですね、そうすると
最初の年のあれですかね、
はいはい、最初の1986年に殿堂入りしたアーツの中からやっぱりキングオブロックンロールといえば、はい、エルビス、
そうです、
ね、エルビス・プレスリーで、はい、ハウンドドッグ、
ロックの殿堂、初代受賞者のエルビス・プレスリーでハウンドドッグをお届けしているところです。エルビスの展示品は何があるんですか？
すごく重厚なコートがドンと、
はい、黒い、はい、ドーンってあれかけてるんじゃなくて、あの寝かせてましたよね、ガラスの、
はい、ロックのコーナーとかロックエラーのど真ん中にドーンと置いてありました、は
い、でかみたいな、
でかいしなんか重そうって
重そう、
はい、
なんかこうちょっとミリタリー感が軍用っぽい感じがありましたよね、はい、あれ私物っていうかもう衣装じゃないですね、愛用しているものだっていうことで、はい、コートが、ね、はい、あったりもしますので、もう音楽を聴くとさらに見に行きたいなっていう気持ちが湧いてくると思うんですけれども、ロックの殿堂、アーティストたちの息吹を感じることができます。有楽町にありますロックの殿堂ジャパンミュージアム、明日からは具体的な展示作品、そしてお宝をピックアップしていきましょう。ゲストはロックの殿堂ジャパン代表西坂正蔵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ロックの殿堂の展示内容の中でもやはり本当にご本人が、実際に着ていた衣装っていう、あの時に使ってた楽器なんだとかっていうのはやっぱ興奮しますよね。これジャンルにこう一応分かれて展示されてるんですね。
4つプラス1、
はい、
5つのエラというスペースに分けて展示をしてる、
は
い、
エラってこれ時代というようなことでいいですかね。
時代ですね、はい
はい、まずアコースティックエラ、
はい、イーグルスのギターとかですね、うんうん、
それからハードロックエラ、
はい、ディープアップルの、
はい、イアンギラの、
ね、イアンギラのブルースハープとか、それからベースとか、はい、それからクラプトンのギターとか、それからジャーニーのスネアドラムとか、とか、
はい、それからパンクエラ。
パンクエラはスティングのプロモーションビデオに使われているケープ。は
い、あれすごいですね。すなんか
それだけ見ると本当になんかあの、はい、どうしたのこの雑巾みたいな感じに見えたりするんですけど、いやいやいやいや、そのくらい本当にそんな感じです。
もしかしたらなんていうか枯れ葉まとってるみたいな感じ。
かっこいいモップだねみたいな感じなんですけど、ちゃんとそれがこの PV の中で生きてるみたいな。
そうなんだ。だから最初見た時、スティングこれ着ないでしょうって、はい、いつ着たのってびっくりしたんですけど、はい、PV 横のある PV 見ると決まってるんですよね。すごい素敵だった。
そう、それからあのレッチリのドラムヘッドっていうのもなんかとっても可愛い感じの、
可愛いの、はい、
結構なんかそういうのがあったりするもんですから、
はいはい、これも素敵でした。それからポップエラ、
ポップエラはあのストーンズのエレキギターとか、はい、それからロッド・スチュアートのジャケット、
うんうん、かっこいいんですよ。
やっぱりそのレコードジャケットとか PV とか、はい、なんかそういう中で写ってるのを見ると、ああ以前見たよとかっていうことになって、うんうん、その時のシーンが全部戻ってくる感じはありますから、そうそうそう、
これ実際来てたのかって思うとちょっと感慨がありますよね、はい、やっぱり特にそのダンスエラなんかもうすごい衣装みたいなのがね、はい、ありますもんね、はい、ダンスエラではこれアース・ウィンド・ファイヤーの衣装とかすごかったですね。
あ、
これモーリス・ホワイトですかね、
はい、
なんか派手なすんごいあの刺繍が施されてね、
そうですね、
はい、
あのフィリップ・ベリーのものもありますし、はい、それからもちろん入ってすぐやはり目を引くのはジャクソン5の、
ジャクソン5ね、
はい、 マイケル・ジャクソンも含めたジャクソン5の5人 の、は
い、これジャージみたいな、一見ジャージみたいな、オレンジのジャージみたいなんですけども、
いやもうそれはもう初期の頃の衣装ですから、はい、もうすでに45年経ってますから、あの衣装45年間あの状態でずっと残ってるってこと自体が
すごいですよね。
あのお父さんお母さんというかおじいちゃんがちっちゃい頃に着てた洋服がそこに残ってるようなもんですから、
は
い、
確かにね、
大変なもんだと思います。やはりそれ自体がお母さんの手作りの、
これそういう時期があったんですか。
その時期ですね、初期の頃はもうお母さんが5人の分の衣装を全部手作りして、地元のフェスに出て、はい、そこからドーンと火がついたみたいな。
でもなかなかこれ、いや、素材はちょっとジャージっぽいですけど、はい、あの襟のあたりとかみんな兄弟違うようにしていて工夫してて可愛かったですよ。
ちょうどその反対側入ってすぐ左の方にテンプテーションズの衣装があるんですけど、
はい、ありました。
すっごいなんか洗練された衣装というか、はい、ああステージ衣装っていうのと、
う
ん、
そうそう、
ジャクソン5のあれ最初こうだったんだみたいな、うん、この対比みたいのすごい。
でもあれですよね、テンプテーションズのも、はい、あの1個ボタン取れてたりとかそのまんまなんでしょあれ。
そのままです、
本当にボタン取れ、はい、外れかけてて、はい、っていうようなね、
基本的には触れないし、あの展示で言うとですね、はい、アメリカから日本に持ってくる段階でアメリカのキュレーターが向こうできちんと展示担当の人がきちんと触って、うん、きちんとパッキングしてそれを日本に持ってきて、日本で触れるのはアメリカから来たそのスタッフと、それから専門員が2人と、あとはロックの殿堂ジャパンのやはりキュレーターが1人、これ以外は誰も触れないので、
じゃ西坂さんも触れないんだ。
何か落ちてても触るわけじゃないみたいな。だからそれを管理するために低温低湿、温度も湿度もプラスマイナス何パーセント、温度はプラスマイナス1度っていう範囲の中で常にコントロールかけながら、
そうそう、だからこんな大きな除湿機じゃな、なんか加湿器みたいなありましたよね、はい、
加湿しますし除湿もしますし、クーラーもかけますし、ヒーターもかけますし、
大変、でも見てないからいいじゃない
っていう感じなんですけど、やっぱりそのデータがずっとアメリカにずっと送られてるんで、
すごい、それが残ってるっていうのはやっぱりそういう、やっぱりこう本当に録画好きな人たちがきちっと守ってきた
んですよね。うん、
これを弾いてたんだ、これを着てたんだ、これを吹いてたんだっていうね。
それからもちろんダンスエラーのところにあるんですけど、はい、マドンナの、はい、ライカーバージンステージで、うん、歌う時に使った衣装っていうのもあります、はい、意外に小さいというか、
そうそうそう、
意外にこう締まった感じで、別に今締まってないとかそういう恐ろしいこと言うわけじゃないんですけど、
まあ、小柄なんですよ、ね、
小柄でこんなんで着れるの
みたいな、これ入ったのみたいに思いますけどね、
はい、
これも絶対本物なんですよね、はい、ということで一曲お送りしたいんですが、どうしましょうか。
じゃあ先ほどのジャクソン5の1970年のヒット曲で ABC、はい、
97年に殿堂入りを果たしていますジャクソン 5ABC をお届けしているところですけれども、マイクル・ジャクソンも殿堂入りしてるんですよね。
2001年に、はい、
殿堂入りしてる、もちろんってことですけれどもね、はい、やっぱりいいですよね、こういうことが振り返られるっていうことはね、まさにもうこういった曲を歌って踊っていた衣装をそのまま見ることができるということで、ぜひ足を運んでみてください。まだまだいろんなものがたくさんありますのでね、有楽町にありますロックの殿堂ジャパンミュージアム、明日もお宝ご紹介していただきます。ゲストはロックの殿堂ジャパン代表西坂正蔵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このロックの殿堂ジャパンミュージアム、入ってすぐのところにはその受賞者たちの歴史がわかる展示コーナー、この左のところですね、展示コーナーになってるんですけれども、はい、これが毎年選ばれたアーティストたちの顔写真ではなく、この毎年デザインが変わるというイラストのポスター、これロックの殿堂で今年はこれ、この次の年はこれみたいに毎年ポスターが作られるってことですかね。
これはポスターでもあり、
はい、
それからその受賞式の、はい、パンフレットでもあり、パンフレットの
表紙
と同じものです。はい、それでこのデザインもですね、はい、いろんなデザイナーに出す場合もあるし、はい、スタッフがデザインする場合もある、はい、ロックの殿堂のスタッフがデザインする場合もあるということで、今まで32回ありますので、はい、32種類のそれぞれ違 う、はい、っていう感じですね。
違いますよね、みんな本当それぞれ違ってね、はい、それ見てるだけでは飽きないというか、うん、非常に面白いですよね。
そうなんです、いろんな表紙をただ組み合わせたものもあれば、うんうん、完全にその非常にデフォルメしたようなものもあれば、はいはい、非常にみんなが厳格に座ってそれをイラストで描いてあるような、うんうん、 雰囲気のものもあれば、そうそう、
これ90年のこれですね、はい、ね、はい、これすごい私結構好きでした、はい、この年はザ・キンクスとかザ・フーとかサイモン&ガーファンクルとかそういう人たちが受賞してるんですけども、これ私一番好きなのこの、
あ、それいいですね、
これ
なかなか
マイクル・ジャクソンが撮った年だから、はい、2001年ですかね、
2001年、
はいはい、これ なんていうかとても なんていうんですかねアメリカっぽいイラストですけど、
そうですね、
それぞれのアーティストがこうイラストで描かれていて、はい、ちょっとデフォルメされたような方の感じとか、
だからちょうどそのそれぞれの年にどういう形で、うん、どういうアーティストが入ってきたかということで、うん、はい、特にアメリカのロックの伝道自体もこのところUK ロックに結構押され気味だったりというか、うんうん、逆に言うとビートルズとかストーンズが入ってきて、うん、いろんなアーティストがそこでインスパイアされて、アメリカのアーティスト自体も UK ロックに結構影響を受けて、うん、今のアメリカンロックがあったりするんで、うん、純粋なアメリカンロック自体はどうなってるかというと、なかなかボブ・ディランとか、うん、そういう純粋なアメリカのスピリットみたいな方もいるけど、大体アメリカと UK が混じってしまってるみたいな感じもあったりするし、だからその辺の流れを見たりとか、うん、それからもちろんビートルズが最初に入って、その5年後ぐらいにジョン・レノンが入って、うん、その後ポール・マッカートニーが入って、うん、とジョージ・ハリスンが入ってリンゴ・スター入ったみたいなところで、それはアーティストとしては1回しか入れないんだけど、個人として入ったり別のバンドだったら入れたりするのもあったりするんで、別にそれをそれだけ見るっていうわけじゃないんだけど、全体にそれを見てたりするとそれ自体はそれで面白いかなみたいなところもありますし、
まあ、昨日はね、お宝というと衣装なんかたくさんご紹介させていただきましたけれども、楽器も本当にたくさんね並んでいます、まあ、貴重なもの、まあ、全てが貴重なんですけど、例えばどういったものがありますかね。
そうですね、ギターは、はい、ベースも含めると、うん、スティングのベースギターとかですね、うん、デボラ・ハリディのギターとか、はい、それからクラプトンのギターもありますね、エレキギター、実はクラプトン のアコースティックギターをですね、はい、入れようとしたらですね、うん、ワシントン条約っていう象牙が使われてて、その象牙の規制が
ネック
のとこですね、それが今年から急に厳しくなって、そういうものに自体は輸出できないということになって、手続き全部終わってたんですけど、それは結局入ってこないってことになりました、はい、それからバンヘイレンのサミー・ヘイガーのギターとか、ストーンズのキース・リチャーズのギター、サイン入りのギターとか、それからあとはイーグルスのメンバー全員の入っ、はい、うん、サインの入ったギター、エレキギター
も、誰に向けて書いたんでしょうね、全員で。
これはですね、うん、全員で書いたということは多分ファンの誰かがおねだりをして書いたんだと思うんですね、うんうん、
相当なファンか、相当ななんか
相当ななんか縁のある方がお願いをしてみたいな感じもしますね、
うん、そうですよね。さあ、じゃあ今日は1曲またお届けするんですが、
そのイーグルスのホテルカリフォルニア、
98年にロックの殿堂入りを果たしていますイーグルスでホテルカリフォルニア、聴いていただいております。もうあまりにも有名なというか、あまりにももう世界的な大ヒットで、日本でも長らく1位でしたよね。これはね、ちょうどこれがホテルカリフォルニアがリリースされて、40周年っていうことで、はいはい、結構いろいろあったみたいですね、今年
新しいリリースがあったりとか、はい、11月にイベントがあったりとか、いろんな形のものがありましたね。
なんかデラックス版も11月に出たりとかね、はい、してたみたいですけど、はい、私はもうまさに青春というか、はい、ウエストコースト大好きでしたから、ひとしおです、ひとしお、はい、お宝に日本で出会えるんですよ、ぜひ見に行ってください。年内は明日まで、年明けは3日からオープンしています。有楽町にありますロックの殿堂ジャパンミュージアム、ゲストはロックの殿堂ジャパン代表西坂正三さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、今年も来年のロックの殿堂入りが発表されましたが、ボンジョビ、ザ・カーズ、ダイアストレイツなど豪華ですよね。だからこう今殿堂入り待ちみたいなアーティストもたくさんいらっしゃるんですけども、そのコーナーも実はこのロックの殿堂ジャパンにもあるっていうこと
で、はい、アメリカもそうなんですけど、うん、はい、このノットインダクティーズっていう、はい、まだ入ってませんよっていう、うんうん、そのコーナーの中にいろんな人たちのものがいろいろあって、うんうん、当然そういう展示については皆さん、うん、協力的に、はい、私たち入りたいわということも含めて、意思表示でも協力していただいて、いろんな展示をやってるというような、その一部のものが日本にもやってきてるということ ですね。
なるほど、やっぱりアーティストとしては入りたいわけですから、はい、どうぞどうぞって感じなんでしょうね、
はい、
例えばどういったものがあるんですか。
ビヨンセの衣装とかですね、はいはい、
デスチャ時代の
ジャンプスーツ、ミニドレス、
これ とかもね、この後あのブリトニー・スピアーズの衣装もあったりもしたけれども、
はいはい、
きっとおへそも見えてたんだろうなみたいな、
すごいちっちゃいというか
ワンショーダーのね、
はいはいはい、
今のブリちゃん絶対着れないよ、
着れないです、着れないです。
でビヨンセも絶対あのお尻では今もう入らないです、あれ、うん、っていうような衣装がいっぱいありましたね。
はいはい、そのアメリカの展示の中でも、はい、やはりあの最近のものですから、うんうん、すごくそのコーナーっていうのはすごく人気があって、
あ、若い人たちももうね、はい、本当に分かりますからね、はい、オンタイムで、
はい、うんうん、あの時のっていうよりも、はい、ついこの前のみたいな衣装
だったり、見た見た見たっていうね、
はい、
あのステージであれ見たみたいな感じですもんね、はいはい、それは盛り上がりますよね、はい、あエミネムなんかもね、ありますね、
あそうですね、それからアニー・レノックスの衣装、
はい、ユリズミックスのアニー・レノックスのね、
はいはいはい、
でさらに進むと今度はシアターがありまして、はいはい、これが、ロックの殿堂の授賞式のライブが見られるということで、
はいはい、
だって基本ロックの殿堂はあの授賞式ではライブをしてくださいよ、演奏してくださいよっていうことなんですもんね、
それが条件ですね、うんうん、でもしご本人が亡くなってたりとか、はい、あのご都合が悪くて出れなかったりした場合には、はい、他の友人とか、うん、レコーディングメンバーとか、うん、いろんなツアーメンバーとかいろんな人たちが集まってその演奏を再現をするということになっています。例えばなんですけど、はい、例えばあのビートルズの時はですね、はい、ジョン・レノンがもう亡くなってまして、はい、ポール・マッカートニーは別のところにお勤めで行かれてて、はい、あの2人いなかったんですね。
だ
からそこでエルトン・ジョンが、はい、ボーカルやって、それからビリー・ジョエルもキーボード弾きながらボーカルやって、
参加して
ミック・ジャガーもちろんボーカルで参加して、
すごい、
確かクラプトンも参加して、あのいろんな友人たちがその参加するんですね。アメリカの業界では音楽業界の学芸会っていうか自分たちが楽しむためのイベントみたいな捉え方されてるくらい、
それも見れるんですか？
全部を見ようとするとですね、うんうん、3日未満では見れないので、その中を1年分とか2年分の中からさらにピックアップして、はい、その映像をつないだ状態で毎週毎週切り替えて見ていただくと、はい、いう形になっています。
なるほど、はい、だからこれ全部合わせて20分ぐらい、私が伺った時はちょうどサンタナだったんですけど、はい、かっこよかったですよ、すっごいかっこよかった。
いやもう
改めて見るとやっぱり
その年によってやっぱりこれも作りが違うので、うん、会場も結構場所変えたりするもんですから、
うん、
はい、ちなみに来年はあの、はい、クリーブランド の、うん、あのホールでやるんですけど、今年はあのブルックリンのホールで、は
い、大体何曲ぐらいやるものなんですか？大
体5、6曲っていう感じなんですけど、
まあ、現在はあのそのシアターロックの殿堂ジャパンミュージアムのシアターでは、はい、今日までが ACDC とかポリスとか、はい、まあ、そういったラインナップなんですけど、はい、年明けはどうなってますか？
年明けは1月の6日から12日までが、はい、プリンスと U2 が、
はいはい、これも見応えありそうですね、は
い、結構プリンスの映像も前見たんですけど、うん、すごいなんか、うん、さすがにみたいな感じですね。
はい、そうなんだ、はい、じゃあ曲をお届けしたいんですけれども、
そしたらプリンスのレッツゴークレイジー、
はい、2004年に殿堂入りを果たしていますプリンスでレッツゴークレイジー聞いていただいているところです。昨年惜しくも亡くなってしまいましたけれども、まあね、2004年の受賞の時は素晴らしいライブをされたんでしょうね。これが見ることが来年早々見ることができるということですね。
はい、
はい、まあ、いろいろ振り返ってきましたけれども、話せば話すほど見たくなりますよね。
結構そのロックの殿堂自体が懐が深いというかですね、はい、うん、スルメ以上に味が出てくるみたいなところはすごくあると思います。その今一番入り口のところをやってるので、はい、あのこれからもいろんなそのイベント的なところでですね、うん、いろんな人たちの話をトークイベントとかもやりながらいろんなことやっていこうと思ってますので、深掘りを少しずつやっていこうと思ってます、うんうん、
今展示されているものは基本しばらくは変わらない感じですか？
次々追加はされてきたりチェンジしたりすることになっておりますので、うん、
はい、はいはい、楽しみですね、はい、アメリカ以外では世界初となるロックの殿堂ジャパンミュージアム、ぜひ殿堂入りを果たしたミュージシャンの息吹を感じに足を運んでみてください。年明けは3日からオープンしています。ゲストはロックの殿堂ジャパン代表西坂雅三さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。